30お知らせ。市役所電話代表072-958-1111、電話交換手が出ます。仮名や内容などをお伝えください。16項目。1、後期高齢者医療制度。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、これまで使われてきた新薬の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。ジェネリック医薬品を使うメリット。ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。切り替え時のご注意。すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品が対応しているわけではありません。使用できる病気・効能が異なるなどの理由で切り替えできない場合があります。先発医薬品と色や大きさ、形などが異なることがあります。ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場合は、医師、薬剤師にご相談の上、事前に必ず医療機関や薬局に医薬品取扱いの有無、在庫の状況をお問い合わせください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話064790-2031、ファクス064790-2030。市保険年金課後期高齢者医療担当。2、一人親家庭医療証、重度障害者医療証をお持ちの方へ。10月下旬に新しい一人親家庭医療証水色と重度障害者医療証緑色をお送りしますので、11月1日以降はこちらの医療証をお使いください。一人親家庭医療費助成制度とは、対象者次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している所得制限内の方及びその児童。1、離婚などで児童扶養手当を受給している方。2、父または母が亡くなった方。3、父または母が別に定める程度の障害の状態にある方。4、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。自己負担額、入院・通院とも1医療機関で1日500円を限度に、1ヶ月のうち2日目最大1000円まで負担、3日目以降は無料。なお、調剤薬局での自己負担はありません。重度障害者医療費助成制度とは、対象者、次のいずれかを保持し、所得制限内の方。1、身体障害者手帳1級または2級。2、療育手帳 A。3、療育手帳 B1 および身体障害者手帳。4、精神障害者保健福祉手帳1級。5、指定難病特定疾患受給者証。障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者に限る。自己負担額、医療機関で支払う自己負担額 1.医療機関ごと入院・通院・調剤薬局1日500円を限度にご負担いただき、1ヶ月あたりの上限額は3000円となります。問い合わせ、保険年金課医療助成担当。3. 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせの更新と有効期限の変更。令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みとされました。これまでの被保険者証に変えて、10月上旬より順次国民健康保険資格確認書、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを送付します。資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に送付します。マイナ保険証の利用に問題が生じた場合でも、マイナンバーカードとともに提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。高齢者や障害のある方など、マイナ保険証の利用が困難な場合は、申請をいただくことで資格確認書を交付します。年齢により記載内容が異なります。69歳以下の方、有効期限は記載されません。今回限りの送付です。再発行には申請が必要です。負担割合欄にはアスタリスク3点と記載しています。70歳以上の方、有効期限を記載しています。負担割合欄には高齢受給者証に記載の負担割合を記載しています。資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方に送付します。有効期限を記載しています。資格確認書の提示で、これまで通り保険診療を受けることができます。有効期限が10月31日から令和8年7月31日に変更となります。満75歳を迎える方は、その誕生日の前日が有効期限となります。問い合わせ、保険年金課、資格付加担当。4. こんな時に便利、マイナ保険証のメリット。過去のお薬、診療データに基づく、より良い医療が受けられる。突然の手術、入院でも、高額支払いが不要になる。救急現場で救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される。この他にも日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いてご活用ください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 5番を選択の上、音声ガイダンスに従ってお進みください。受付時間、年末年始を除く平日9時30分から20時、土曜日曜祝日9時30分から17時30分QR コードがあります。人、暮らし、未来のために。厚生労働省。5. マイナ救急実証事業の実施。マイナ救急とは、大阪南消防局において、救急現場で活動する救急隊が、搬送先医療機関の選定を行う際に、病院で使用実績のある傷病者のマイナンバーカードを活用して、医療機関の選定に必要な傷病者情報を入手することにより、救急業務の迅速化や円滑化を図ることを目的とした実証事業 10月1日から実施します。 QR コードがあります。マイナ救急の流れ1、傷病者が情報閲覧に同意する。2、マイナンバーカードを読み取る。なお、暗証番号の入力不要。3、隊員が医療情報を閲覧する。4、より適切な処置や搬送先医療機関の選定につながる。問い合わせ、大阪南消防局警防部救急課、電話 072-958-9932。 6. 公的年金からの特別徴収税額、年金天引き。10月より住民税の本徴収が始まります。本徴収税額と仮徴収税額、翌年4月からは、6月以降に送付した市民税、府民税、森林環境税、納税通知書をご確認ください。令和6年度より引き続き公的年金からの特別徴収をしている方、令和7年度公的年金にかかる年税額のうち仮徴収、4月、6月、8月を差し引いた残りの税額を本徴収、10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から天引きします。令和6年4月2日から令和7年4月1日の間に新たに65歳となられた方、または65歳を超えられているが、何らかの理由により、令和6年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方、令和7年度公的年金にかかる年税額のうち、2分の1の税額を普通徴収、納付書または口座振替にて徴収し、残りの税額を本徴収、10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から天引きします。問い合わせ、税務課、市民税担当。7、市府民税、森林環境税。第3期の納期限は10月31日です。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合がございます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、税務課、納税担当。1、市税催告コールセンター。市税、市府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税の納期限から一定期間を過ぎても納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが市税未納のお知らせと納付案内を行います。平日月曜から金曜と10月19日日曜9時から17時30分、10月7日火曜、9日木曜、14日火曜、16日木曜、13時から20時。不審電話にご注意ください。市税催告コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課、納税担当。9、定額減税補足給付金、不足額給付の申請はお済みですか？給付金支給対象の可能性がある方へ、8月より順次書類を送付しています。黄緑色の封筒、給付金のご案内が届いた方は、必ず内容をご確認ください。確認書が届いた方は申請が必要です。 必要事項を記入の上、本人確認書類、その他書類を同封しご返送ください。申請、10月31日金曜、消印有効。詳細は市ウェブサイトをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。QR コードがあります。問い合わせ、給付金事業コールセンター、電話 072-947-4140。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届いたら、すぐに内容を確認してください。通知書に記載の振り仮名に間違いがない場合は、何もしなくて大丈夫です。振り仮名が間違っている方は、次の方法で届け出てください。1、マイナポータルを利用する。2、住民登録地または本籍地のある市区町村の役所の窓口へ、届出書を提出または郵送する。詳細は、9月号または市ウェブサイトをご確認ください。法務省と市ウェブサイト両方の QR コードがあります。問い合わせ、制度一般について、法務省振り仮名コールセンター、電話 0570-05-0310、受付8時30分から17時15分、土曜日曜祝日除く。マイナポータルの利用方法、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、受付9時30分から20時、土曜日曜祝日9時30分から17時30分。市役所市民課振り仮名担当、電話 072-947-3724、受付9時から17時30分、土曜日曜祝日除く。11、日曜窓口、マイナンバーカード関連。必要書類、マイナンバーカード受け取り、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証など、顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点。住民基本台帳カード、お持ちの方のみ。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き。マイナンバーカード、更新通知書、お持ちの方のみ。時、10月12日、日曜、9時から12時。場所、1、市役所本館市民課。2、支所。受け取り場所は、交付通知書、はがきをご確認ください。オンライン予約は対応しておりません。マイナンバーカード受け取り、および電子証明書更新手続き以外の業務は行いません。問い合わせ、市民課、支所。12、他市から給水を受けている方への支援金の受付を開始します。他市からの給水を受けている方への支援金、最大3492円の申請受付を開始します。申請、10月1日水曜から令和8年3月2日月曜。申請には必要事項を記入した申請書のほか、他市の水道事業者から発行される検針票などが必要です。申請書類一式を、羽曳野市水道局水道料金お客様センターへ郵送、または窓口にて提出してください。支援金は3月中に口座振込にて支給いたします。詳細は水道局ウェブサイトをご確認ください。 QR コードがあります。問い合わせ、羽曳野市水道局、水道料金お客様センター。13、国勢調査の回答はお済みですか？国勢調査2025、回答は10月8日水曜までにお願いします。国勢調査は令和7年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。9月下旬頃から調査員が皆様のお宅を訪問し、調査書類をお配りしています。回答は簡単便利なインターネットがおすすめです。郵送も可能です。回答期限10月8日水曜まで。問い合わせ、国勢調査羽曳野市実施本部。14、大阪880万人訓練、11月5日水曜。大阪880万人訓練、時、11月5日水曜。訓練想定、南海トラフ巨大地震。10時、地震発生。10時3分、大津波警報発表、大阪府。10時5分、避難について、羽曳野市。訓練用のエアメール、緊急速報メールを発信。問い合わせ、大阪府、電話代表 06-6941-0351、府民お問い合わせセンター。電話 06-6910-8001。 訓練当日は電話がつながりにくくなることがあります。市役所危機管理課危機対策室。15、なくそう部落差別。10月は大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例啓発推進月間。大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こす恐れのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等を規制しています。部落差別につながる恐れのある調査の依頼はやめましょう。皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、大阪府府民文化部人権局人権擁護課人権童話企画グループ。電話 06-6210-9282。 16、教えて消費生活 Q&A。 ネット通販で購入した家電製品の返品。クエスチョン。ネット通販でドライヤーを注文。届いてすぐにプラグをコンセントに挿して使った。しかし、思っていたよりも風量が弱いし、本体も重かった。返品したいと思い、業者に電話したが、通電。製品に電気を通すこと、したことを理由に断られた。納得できない。アンサー。製品に初期不良がない限り、ネット通販での返品交換は原則、業者が決めた規約に従うことになります。また、家電製品では、通電した場合は返品不可という内容が記載されている場合も多くあります。事例の業者も、通電した場合は返品不可の旨を規約に記載していました。家電製品をネット通販で購入するときは、重量や風量といった製品情報はもちろんのこと、返品交換に関する規約もしっかり確認しましょう。不明な点があれば、消費生活センターにご相談ください。消費生活相談。申し込み、消費生活センター、電話、直通、072-947-3000。 3715号。10時から12時、13時から15時30分。土曜日曜祝日除く。